遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。ということで、200回です。ただ特に内容を変えるつもりはありません。まあとは言ってもね、前回もお話した通り、まあ、200回ということでね、まあ、一つの宣言というか、そちらだけをやって、残りはまあ変わらずにっていう感じですかね。でやっていこうと思います。で、まあオープニングトークに入るんですけども、まあもう8月もね終わりかけている、まあ下旬っていう形なんですけども、なんか今年の夏そんなに暑くなかったよなって思うんですよね。で、まあもちろん暑いんですけど、ただなんか不快な暑さじゃないというか。でこれ僕の中で一個その結論付けたのがあって、まず気温がそこまで高くないっていうのが一つあって、なんか普通にその日差しはもちろん暑いんですけど、日向に当たってるとすげえ暑いなって感じはするんですけど、日陰に入って風受けると普通に涼しいなってやっぱなるんですよ。熱風じゃないんですよ、もうそれが。なんでそれがあったなっていうのと、あと湿気も少ないなって感じてて、もちろん湿気ひどい時はひどかったんですけど、それがまあ7月下旬から8月頭ぐらいまでじゃないかな、なんかそれぐらいでしかあんまりその不快度というか感じなかったんですよ。むしろ7月中の方が暑かったんじゃないかな、なんかそんな気がしたなって思いますよね。なんで8月になってからなんか別に逆に暑くはあるけど、なんか死ぬような暑さじゃなかったなみたいな感じに思ったなと思います。で現に今もなんか全然湿度高くないなって思ってるんで、なんか原因があるのかなとか思いつつ、よく YouTube のショート動画とかで言われてるのは、TM レボリューションの西川貴教さんと、元テニスプレイヤーの松岡修造さんがコラボをしたということで、まあ、それのせいで湿気が吹っ飛んだんじゃないかってよく言われてますねむしろまあ全然基本的には暑くないけど、暑くなったなっていうコメントが結構やっぱそのコラボの動画にはついてるんですよ。動画つかショート動画に。ただどっちかっていうと吹っ飛んだの湿気じゃねって僕は思いましたね。そのせいでね、本当になんかカラッとしてる、そう、暑いんだけどカラッとしてて不快に感じない暑さなんですよねっていうのがあったので、まあそこのコラボに関しては説があるんですけどそれが原因かどうか諸説あるとして、ただまあとんでもない、そう、太陽神かける太陽神みたいな感じの、そう、コラボがあるので、皆さんぜひね、気になったら見てみてください。コメント欄も面白いですあれに関してはっていう感じで、そんなにね暑くなかったなという話なんですが、まあ皆さんの意見もお聞かせください。そんなことねだろ、めちゃめちゃ暑かったじゃねえかって思ったら、全然コメントしていただいて構いませんっていう感じで、始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあもったいぶってもしょうがないんでね、200回のに関するというか、今後に関する、まあ、宣言を行っていくわけなんですけども、遠藤博夢のボイスダイアリー250回をもってですね、終了したいと思います。長えなって思うかもしれないんですけど、まあこれにちゃんと理由があって、でかつ、先に言っておくと、続編もなしの、まあ、完全な活動終了ですね、こちらを、予定しております。もうこの、まあ、250をやると、このラジキャスからね僕の名前が消えるということで、そちらの方で、考えております。てかまあまあほぼほぼ確定ですね、この辺に関しては。で、まあなんでね、まず辞めるかっつうところから始まるんですけど、まず時間がなくなった本当に。それこそ僕バイトを変えたっていう話はねしたと思うんですけど、前のバイトは、まあ、別に何のこだわりもなかったし、別にやりたい職業でもなかったんで、週3の扶養家族内のやつで働いてたんで、まあ時間があり余ってたわけなんですよ。なんでまあそこの中の、まあ、週1回ここで収録して、で週3回ないし、まあ、4日程度を、バイトで使っても、まあ時間の余裕、まあもう2日1週間の中ではあるわけじゃないですか。 2日なり3日なりあったりするんで、話のネタとかも浮かびやすいし、あの友達とのね遊びなんかも結構まだ予定合わせられてた頃というかではあったので、まあ話のネタっていうのが割と思いついてたんですが、まあ今のバイトになってから、そのまあそもそもまず扶養を外れて週5で働くようになったと。でそうなるとマジで休みが1日しかないんですよ。でここでも1日やるじゃないですか、1日じゃないですけど本当にその収録はまあ30分から45分ぐらいで終わるので、そんなにではあるんですけど、そこからその半日はね暇ではあるんですけど、そこプラスまあもう1日の休みとかってだけだとまあ何にも思いつかんよねっていうそう、その辺のね話があって、まあまず時間がなくなると、でてか時間がなくなっていたと。まあその辺は多分僕がそのバイトを変えたっていうところから薄々感づく方はいたと思うんですけど、とにかく時間がない、まあイコールなんですけど、時間がなくなって要はモチベが下がる、そのネタをどっか探しに行こうとモチベが、まあ、やはりなくなっていくんですよね。そうするとやっぱり個人の時間もなくなるので、個人的な本当にプライベートな時間ってのがなくなっていくので、モチベが下がって、まあモチベが下がっていくってことはクオリティも下がり続けてるっていうのは当然自覚してはいたんで、っていうのがあって、まあもうこれ以上続けるのは無理だなっていうのは結構でもないですね。本当にね10回前ぐらいなんですよ、そろそろ200回だなってやっぱり思ったのが100、まあ、90前後ぐらいじゃないですか。で200回何しよっかなってなった時に、いや待てよ、そろそろさすがにやめてえなってやっぱりそこでなったんですよって思ったのが要は10回前ね。でそこからでも10回、あと10回をなんだろう告知するのかってなるとさすがに心苦しくってっていうのがあって、まあその200の次でキリがいいところをつこうってなったのが250ですっていうので、250回を、このボイスダイアリーの終了、まあ僕のこのラジオ活動の終了にねしたいと考えております。でなんですけども、あの50回に行かない可能性なきにしもあらずです。これモチベーションとかの問題じゃなくて、もうそこはもう50回って決めたらモチベーション的には50回全然続けたいなとは思ってるんですけど、あのまあ、どうしようもない事情というか、本当にあのそれ以上続けられないモチベーションじゃないところの、要因があって、ちょっともう本当にこれ続けられないってなったらそこで終わらせる可能性はあります。ただ、何事もなければ、まあ、50回続けようかなと思ってはいますので、まあついてきたいなって思った方はおのおののペースでねついてきていただけたらなと思います。で伴いまして、まあ、マシュマロの方はねもう近いうちにさすがに閉鎖しようかなって、まあ一回も来たことないしねっていうのは思ってます。 X の方はそれこそそのアップされましたっていうのの告知とかには使うので、まあまだ存続はさせるんですが、まあ250終わってその年終わりぐらいかな、いやまあそんなに長く続けなくてもいいかな、まあなんか僕のタイミングでいつかその X のアカウントの方とかも消したりするので、一応それまではまあメール別に受け付けたところであれなんですけどね、読む場所は50回超えるとなくなるんですけど、51回以降というかではあるんですが、一応まあある程度は存続っていうか、あの残してだけはおこうかなって思ってはいますっていう感じで、今後の方針でした。50回ってね週1回やっても1年ぐらいあるんですよ1年弱ぐらいあるんですよ。なのでねまあここで離れたいって思った方は全然離れていただいて大丈夫ですし、まあそこまで全部追い切りたいっていう方はねぜひともおのおののもちろんペースで大丈夫なので、ご拝聴いただきたいなと思いますっていうのが200回にして、まあ、250回に終わるよというところの、まあ、お知らせというか告知というか僕なりの宣言というかそちらのお話でした。で、通常のお話に入っていくんですけれども、連休をね取って実は里帰りに行っていましたっていう話をしていきたいと思います。まあ毎年恒例というか1年に1回大体行ってて、まあ行けない時もあったんですけども、まあそれをね今年もやってきたよっつう話です。で去年もそうだったんですけど、いとこが1回うちの方に来て、僕の方の地元に来て、でその僕らが向こうに行く時に里帰りする時に一緒にその車に乗って帰るっていう のを去年も実はやってたんですけど、これはまあ去年の話を覚えてる方がいたらわかると思うんですけど、それがまあ今年もありまして、なんなら1人増えましたそう、前回1人だったんですけど、今回は2人それが来て、でなんかね、1日目は2日間うちの方にいたんですけど、でその3日目になったところで要はその一緒に帰るっていう感じだったんですけども、2人がね、1日目はね個人行動で、なんなら東京の方、都会の方をね見て回ってたらしい。まあその辺に関しては僕もその日ちょうどバイトだったんで全然何も知らないんですけど、そうなんかね、直接うちに来てそのうちの周りで何かをするとかそういうのじゃなくって、なんか個人個人でもうなんか先に観光をしてからこっちに来たらしいっていうのは聞いて、へーってなりましたねっていうのがあって、で2日目はあれかな、うちの家族と、まあ僕はその日もバイトだったんですけど、でいろいろでもないのかな、でもなんか見て回ってっていうのは確か聞いて、でその日の夜って言ったらいいのかなに日付変わってから、出発すると。で出発して、まあ別にその向こうに着くまで、里帰り里に着くまでに、何かがあったっていうことは特にないんですけども、で1日目その向こうに着いての1日目がなんかバーベキューがねあるっていう話になったんで、でそれ僕いつものその実家というか、まあ母親の実家なんですけど、母親の実家でやるものかなって思ってたらどうやら違くって、その親戚が本当に集まって、でその親戚の一つの親戚のうちの一つの家の、バーベキュー会ってのがどうやら過去に数回あったらしいんですよ。それに行くってなって、1日目はそれにいました。でね、会そのものはそう何回かやってたらしいんですけど、僕の参加は初です。そうで初めて参加してみて、食って飲んで、なぜか腕相撲、本当にその場のノリなんでか分かんないけどっていうことで、でね、そう会そのものが何人 ?30、40 人ぐらいいたんですよね。そう親戚が本当に、だからめっちゃ遡って、僕から見ると多分5神童ぐらいあるんじゃないかな、5神、もっとあるのかな、もしかしたら。本当にその要は僕がいて、僕の両親がいて、でその母親方の要は、親戚の方になっていくんですけどの、まあ要はお父さんお母さん、僕から見たらおじいちゃんおばあちゃん祖父祖母のさらに上のさらに上ぐらいまで確か言ってて、5神とどころじゃないですね、それ親戚で言うと。同じ年代ぐらいで言うと多分10はねえのかな、まあでもとにかくそれぐらいのが集まって、本当に3、40人ぐらいいて、なんなら僕より下も全然いるし、そう僕よりも全然いるしっていうことで、集まって食って飲んで腕相撲っていう、腕相撲はねもう全然ボロボロだったんですけど、何にも運動しないんで、そう現役の人にはまあ勝てねえなっていう感じなんですが、次の日当然筋肉痛になりましたねっていうのがあって、まあでも面白かったなとは思いますね。なかなかそこまで集まっての、バーベキューってなると、もう学校以来じゃない、だって、まあ、最後にその人数規模でやったのは多分高校とかになりますけど、専門学校ではそこまでの規模ではなかったんで、本当にその自分のクラスだけぐらいしかなかったし、そのクラスが10人前後ぐらいでしかなかったんで、その規模感でやったのは本当になかったんですけど、もうマジで高校レベルじゃないかなっていうぐらいに久しぶりの規模感でバーベキューやって、食って飲んでやったんで、まあまあ酔っ払いましたね。そう昼から飲んでたんでね、言っちゃうと。でそこそこ缶開けて、一応チェイサーというか、ノンアルのやつもね、たまに飲んで、酔いを覚まそうとはしてたんですけど、まあまあまあ酔いましたね、まあまあっていう感じで、1日目はそれで終わって、でちょうどその次の日というか2日目に花火大会があったんですよ。でそれはまあ夜だったんですけど、なんで昼はねほとんど何もマジでしてなくって、で夜から花火大会行って、でその親戚ちょうど集まってたうちの親戚の一家族が、その花火大会やるすげえ近くでお店をやってる人だったんですね。なんでそこにみんなで押しかけてで結構いいところで、まあ、特等席とまでは行かないんですけど、さすがにもっとその見やすい位置があるんで、ただそれがね有料だったんですよね確か、そこまで行くと。 だったんで、まあそこまで近いものじゃなくてもいいなっつって、その一定の人はその親戚のやってるお店のところの、まあ、駐車場というかそこ陣取って、そこからはな食って飲んで花火見てっていうことで2日連続で飲んでますしかも親戚と一緒にねっていう、そう、そんな感じのをやって、まあ花火もね結構長めにやってたんですよね。1時間半ぐらいやってたんじゃないかな。まあ途中休憩もちろん挟みつつですけど、だから打ち上げてる時間総数で言ったら1時間ぐらいは花火上がってたんじゃないかなっていうぐらいで、花火も見て、でご飯も食べながらお酒も飲んでっていう感じで2日連チャンで酒飲んでましたねっていうのが、まあ2日目で、で3日目でまあ帰る、2泊3日だったんですけど、でまあその帰宅時というか帰りはまあ高速当然使うんですけども、久々に運転しましたね。そう、もう1年に1回、この時だけしかね僕運転基本的にしないんでっていうことで、どれぐらいだろう、1時間半か2時間ぐらい、その時ちょうどその DVD を持ってきてて、猫の恩返しをお父さんがそのかけてたんですけど、それが丸々1個終わるぐらいだったんで、まあ、1時間半か2時間ぐらいは、高速運転して、てか最初はね、妹が運転してたんですよ。最初妹がそのサービスエリアまで1、2時間ぐらいだから運転して、でそこのサービスエリアで切り替わって1回休憩挟んで、で僕がまた1時間から2時間ぐらいを運転して、そこからはお父さんが、ノンストップっていう感じで、まあだいたい毎年そうなんですけどね、そうだいたいっていう感じのを、まあ今年も やりましたよっていう感じですね。まあ本当にね、バーベキューのところとか花火大会のところとか親戚でめちゃめちゃ集まったっていうのがマジでね今までそんななかったんですよね。集まるっつってもそのせいぜい 2,3 家族程度が集まるぐらいで、しかもその実家のところにっていうのがせいぜいだったのか、本当にその何家族も何家族も集まって 3,40 人で集まってそれこそバーベキューしたり花火見たりっていうのは本当に初だったので、今までと違う楽しみ方ができた、そんな、里帰りだったなと思います。まあもうね時期も過ぎたんでこれもう行き切ってる方の方が多いと思うんですが、まだこれから行くっていう方がいらっしゃいましたらね、今年の里帰りなども、楽しんでいただけたらなと思います。ということで以上、前半は里帰りの話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半は、ついにねこちらの紹介をしていきたいと思います。覚醒ハンターオメガホーンですね。新しく始まってスーパー戦隊が終わって、で新しくプロジェクトレッドというのが発足しまして、でそちらの第2弾ですね、第1弾超宇宙刑事ギャバンインフィニティがなんと半年で終わって爆速だったんですけど、まあでもそれはそれで楽しんで、第2弾何があるかって思ったら、覚醒ハンターオメガホーンということで、それこそギャバンはねもともと宇宙刑事ギャバンっていう作品があったのものが、まあ、リブートじゃないですけども、まあ、多分本当に完全新規で結局プロジェクトレッド用にそれが構成されて、でそんなプロジェクトレッドの第2弾が、全く何のそういった元ネタもない、覚醒ハンターオメガホーンということで、どちらの解説をねまあしていきたいと思います。で、まあ、若干時間を置いたのは、まあ、僕の事情もあるっちゃあるんですけど、まあ、やっぱりその世界観をつかみたかったので、そちらのね、まあ、この数話あるうちにつかんだ世界観を、まあ、お伝えできたらなっていう感じですね。テーマとしては、エゴ、まあ、自我とも言いますね。要は自分がこうしたいとかこうでありたいみたいな、そういった願いのことを、まあ、自我っていうんですけども、そちらが、今回のこのオメガホーンのテーマとなっています。主人公はですね、炎のシャウトっていう、青年なんですけども、トレジャーハンターというのをやっています。超古代の謎をね追い求めて、まあ、その古代に関するような文献だとか、まあ、その古代由来のアイテム品々っていうのを、まあ、本当に自分の力で見つけ出して、でそれをなんだろうな、骨董屋というかそれっぽいのに売って、お金を稼ぐっていうのをやってる青年なんですが、そんな炎のシャウトがですね、まあ、その古代の謎を追い求めている最中、 核獣王遠隔という核獣というまず存在に出会います。でそのエゴルギア、それが封印されたエゴルギアとオメガホーンっていうのを、まあ、アイテムがあるんですけど、そちらを見つけて、で契約をしたことで2人がバディとなり、そしてシャウトはですねキャプテンオメガホーンと名乗るようにその遠隔に命じられるわけです。まあこれだけの説明だとね何が何だか分かんないと思うので、それぞれ一つずつ、解説をしていきたいと思います。まずエゴルギアという存在、こちらがですね核獣っていうのが、あ違う、まずごめんなさい、核獣からいきましょう。核獣の説明からなんですけど、核獣っていうのがですね古代に生息した生物ですね。まあ僕ら人間の世界でいうところの恐竜ですみたいな感じのが、もともとはその古代の地球を支配していて、まあ日々争ったりなんだりしてたんですが、ある時を境に、そんな核獣たちがエゴルギアというアイテムに封印されてしまいます。っていうか存在になってしまいます。でそれがまあ長い年月を経て現代に、まあとあることに活用されてるんですが、そんなエゴルギアですね、核獣が封印された、まあ小さなアイテムなんですが、名前とかあと形状、まあ形状は実際にちょっと画像を見てもらった方が分かりやすいと思うんですけども、ギャバンに出てきたですねエモルギアに形が似てるんですね。これが何を示唆しているのかは、まあ、後々明かされていくことでしょう。現状僕も分かりません。まあおそらくプロジェクトレッドっていう一つの世界観の中に収めたいから同じような形同じ名前にしたんじゃないかなとはメタ的な視点はあるんですが、まあおそらくそれにもちゃんと説明付けがあるんじゃないかなと、後々ねあるんじゃないかなと思っています。で、もう一個オメガホーンっていう方のアイテム、これがですねエゴルギアを活用するためのメガホン状のアイテムですね。まあおそらく名前としてはまずオメガっていうローマ数字の O のやつですね、オメガとメガホン、まあメガホン状のアイテムなんでまずメガホンっていう名前が絶対入ってるんですが、プラス、角獣、角獣って角の獣って書くんですよ。なのでそのホーン、角を意味するホーンも掛け合わさった造語なんじゃないかと思っています。オメガ、メガホン、ホーンですね。でこれを使うことで角獣を目覚めさせたり、核獣の力を自身にまとわせたりすることができますと。で、それらを使うのがハンターという存在、このエゴルギアとオメガホーンを使ってそのハンター同士が戦い合います。これをハンターバトルと言いますね。で勝つと相手のエゴルギアをゲットできます、パクることができますっていうのが、現時点での、まあ、その背景設定というかオメガホーンでの設定になっていくんじゃないかなと思います。でちょっと面白いのがこの炎のシャウト、主人公がですねこの遠隔と、契約をしたからその変身できるようになったわけではないんですよね。今までのそれこそスーパー戦隊だとかもそうですし、なんならギャバンもそうなんですけど、ちゃんとその任命されてというかアイテムを手に入れることによって変身ができるようになるパターンが多いじゃないですか。もともと変身できたの何がいるんだろう、ちょっとスーパー戦隊全部追ってなかったんで分かんないんですけど、まあそれこそギャバンで見てもその君をギャバンシステムに任命しますっていう任命があってギャバンになってたんですよ。でやっぱりそのアイテムエモルギアとギャバントリガーかなとかがないと変身ができないっていうのがギャバンの設定だったんですけど、なんとシャウトはですねそんなのがなくてもなんと変身できるんですよ。まあ変身っていうかなんだろう、パワードスーツ的なのが備わってるんですよね、機能として。イメージはねガチでアイアンマン、そうアイアンマンがめちゃめちゃ近いってかもうほぼ描写見るとわかるんですけどだいぶアイアンマンその AI かななんて言ったらいいのかな、アナライザーが左肩かなんかに装備してるんですけど、そうそれの操作によってそのパワードスーツ的なのがガチャンガチャンガチャンガチャンって出てくる感じのシステムになっているので、でそれはね遠隔がと出会う前から備わってる機能だったんですよ。なんでそれは珍しいなって思いましたね。でそれなんでそうだったかっていうと、最初にも言ったんですけどこのシャウトはですねトレジャーハンターなので、その古代の謎を解き明かす際の危険から身を守るためというか、てかなんならその冒険を円滑にするための、まあ、パワードスーツっていうのの意味合いが強くって、ちゃんとですねその遠隔と出会う前からなんと変身というか、まあ、変身じゃないんですけど、そう変身的なものができる、そんな主人公となっています。でそのハンターバトルの時には遠隔を呼び出したりだとか、あと遠隔の能力を身にまとったりだとか ていうことができまして、まあこれハンターバトルのちょっと説明になるんですけど、ハンターバトルではそのエゴルギアとオメガホーンを使ってそのまま拡充、その封印されてるエゴルギアに封印されてる拡充そのものの名前を呼ぶと、それが出てきます、権限します。もしくは、覚醒憑依っていう、文言をつけるとそのエゴルギアに入ってる拡充の能力を自身に付与することもできます。それを使い合うことで、まあどっちがより優れているか、どっちのエゴがより優れているか、まあ勝ちたいという欲求ですね、これに関してはが強いかを競い合って、まあ結局そのぶん殴り合うんですけど、要はそれで勝った方が、相手のエゴルギアをゲットできちゃできてしまうというのがハンターバトルになっています。で、シャウトも当然、キャプテンオメガホーンと名乗り、そして遠隔とともにバディを組んで相手を、てかまあ相手ハンターをと言ったらいいのかな、を倒していくという話になっていきます。で最後に超、ギャバンインフィニティ、超ギャバンってよく訳されるらしいんですけど、との関連性、それこそそのギャバンインフィニティが終わる時にも言いましたけども、プロジェクトレッド内ではあのクロスオーバーを、させていくっていうのがプロデューサー陣から、言われていて、今回のこのオメガホーンにですね、ちゃんと前作の超ギャバンの、キャラクターたちがすでに出てきてます。1話の時点でですね、本人かどうかは現時点ではわからないんですが、ギャバンインフィニティだった、レイジが、俳優さんも同じなまま出てきます。ただ、ギャバンの時にはドキ・レイジっていうちゃんと本名なのかなを名乗っていたんですが、このレイジがですね、鉄壁のレイジという名前にまずこのオメガホーンではなっていて、かつ、明らかに、まあ、主人公側から見ると敵の組織に属しています。これがなぜなのかっていうのはまあ後々、明かされていくことでしょう。でプラス2話の最後かなでは、ギャバン武士道とギャバンルミナスの存在がちゃんと確認されていて、でレイジを探しているような描写があったので、まあ本当にこっちの世界に迷い込んでいるのかななんても思いつつも、ただ1話の最後かなではそのギャバントリガーというか、あれなんて言うんだっけな、そうギャバントリガーがでっかくなった船みたいなものがあるんですけど、それがね、なんか超古代の謎ってシャウトが言っていたので、時空そのものがね、もしかしたら違う、もう文字通り時間がまず違う、空間が違うのはそれこそギャバンでもマルチバースの設定やってたのでわかるんですが、時間さえももしかしたら違うのかなって個人的には思ってます。まあその辺は本当に後々ね明かされていくとは思うんですが、まあでももうオメガホーンにね、そのギャバンのキャスト陣というかキャラクターたちがすでに出てきたので、まあそれがどういう絡みを見せてくれるのかとか、まあレイジのそれこそ正体がどうなのかっていうのとかも楽しみにしたい要素だなと思います。まあ多少ね話は進んだとはいえ、まだ始まったばかりではあるんで、まあ興味ある方は追っていただきたいなって思うんですが、やっぱりその辺のね要素があるんで、プロジェクトレッドの最初の作品でもあるギャバンインフィニティから見た方がより楽しめるんじゃないかなと。マストではないと思います、マストではないんですけど、でもやっぱそっちの方がよりニヤニヤできるような要素が多分これからも散りばめられていくんだろうなと。あとエモルギアの存在も確認できました。そうねエゴルギアと別でエモルギアもちゃんとね出てきたんで、でもそれもやっぱり古代のものとして扱われてたんですよね。なのでやっぱり時間軸とかも絶対違うんだろうなとも思いつつ、ただ確定的なことはまだ明かされてはないのでね、その辺は楽しみにしたいなと思います。そうその辺のね観点で見てもやっぱりそのギャバンを見てからこの第2弾のオメガホーンを見た方がいいのかなとは、てかなんならこの後の作品、この後の作品3弾4弾ってどんどん続いていくと思うんですけども、それもね多分過去作見てた方が良くなってくるんだろうなって思うので、まだそんなにその話数、それこそギャバンインフィニティは 2クールだよな、だからそうで終わってますし、オメガホーンはまあまだ始まったばっかっていうのもあるので、その辺からね最初から追っていただけたら、まあ、絶対楽しいんだろうなと思います。ぜひとも参考にしてみてください。以上後半は、覚醒ハンターオメガホーンの紹介でした。 スダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォームもしくは X までお願いします。マシュマロは閉鎖しようと思ってます。質問や感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで、あと50回で死ぬラジオになったわけなんですけども、まあ本当に各々のペースで大丈夫です。マジで追う人をね、追う人じゃねえわ、俺側あれかなので、まあ、別に追っかけてくる人を突っぱねるっていうわけでもないですし、逆にその離れていく人を戻ってこいって引き止めるような人間でもないので、本当に各々のペースでね、なんか聞きたいなって思ったら聞いていっていただきたいなと思います。で、途中で離れても全然いいですし、まあ、逆にこの回が初めてって思った方ごめんなさい50回で終わります。なかなかいないと思うけどそう、あと50で終わるということだけはね、覚悟していただけたらなと思います。まあさっきも言いましたけど、50回って週1でやったらね、1年弱あるんですよ。なのでそんなにね、早くは終わらないと思いますって言ってるとね、1年って結構早いんですけどそんなこと言ってるとね、こんな感じでやっていこうと思いますので、まあ本当についてきていただけるよっていう方はね、まあまあ50回はちゃんと頑張ろうとは思っていますので、だれることもあるかもしれないですけどもそうあるかもしれないですけど、頑張っていこうとは思いますのでね、ついていきたいって思う方は本当についてきていただけたらなっていう感じですね。そんな感じで、あとはまあいろいろ他にもね、話したことはありますので、その辺はぜひなんかもう一回聞きてえなって思ったら何回でも聞き直してください。という感じで、今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。